になります。聖書をお読みいたします。ルカの福音書、今日はルカの福音書ですね。ルカの福音書の6章1節から11節であります。ルカの福音書6章の1節から11節です。それではお読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは頬を包んで手でもみながら食べていた。するとパリサイ人のうちの何人かが言った。なぜあなた方は安息にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えられた。ダビデと友の者たちが空腹になった時、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか、読んだことがないのですか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。安息日の主です。別の安息日にイエスは会堂に入って教えておられた。そこに右手の泣いた人がいた。律法学者たちは、パリサイ人たちは、イエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手の泣いた人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がりそこに立った。イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。そして彼らの善意を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めた。今日はここのところから、愛する心という題で浜先生よりメッセージをしていただきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
聖書の中にはレビ記というさまざまな神様の戒めである律法の規定を記している書物があります。私はこのレビ記をとても興味深い書物だと思っています。多くの人が聖書を読み始めてみようと思って創世記から順に読んでいくわけですが、最初の関門がレビ記だと言われています。ここには細かな神様への捧げ物などの祭儀の規定などが記されておりまして、難しいなというふうに感じるわけです。律法というのは神様から与えられている法律のことです。そこには神様からのさまざまな命令が書かれています。命令というのは何々してはならないというそういう記述の仕方で、このレビ記やこのモーセ五書なんていうところはそういう戒めがたくさん記されています。そういう戒めあるいは規則の文章というのは読んでいてもあまり楽しくないのかもしれません。ただそういう戒めの文章を読むときに、その言葉を文字通りに捉えるのか、その戒めの背後にある心意図を知ろうとするのか、それでかなり捉え方が変わってきます。私が子供の頃のことです。小学生の頃です。 まあ、あまり娘がいるのでこういう話をしない方がいいのかもしれませんが、両親が家を出るときにこういうふうに言い残しました。戸棚にあるケーキは食べちゃダメだからね。そう言って出かけたんです。我が家は5人兄弟です。家族の中で当時最もよく使われた言葉があります。それは食い物の恨みは恐ろしいという言葉でした。兄弟が5人もいますから、目の前に食べ物があるときに口に入れとかないと今度というのはやってこないわけです。鴨志田家のその次によく使われた言葉は今度と化け物出たことないという言葉です。なんでことわざになっていないんだろうかと思うわけですが、今度買ってきてあげるからと言っても出てきた試しがありません。まあ、我が家はそんな具合ですから、戸棚に隠されたケーキの存在を私しかまだ知りませんので、その時点で私に主導権があると、まあ、子供ながらに思ったわけです。まあ、小学生の頃の私は美味しいものを他の兄弟に取られるくらいなら、後でたとえ怒られたとしても今食べておくべきだと、まあ、考えていたわけで、それが当時の私の人生哲学でした。ですから何ら迷うことなくですね、親がいなくなった瞬間戸棚のケーキは私のお腹の中に入ったわけです。するとどうでしょう、10分もしないうちに両親がお客さんを連れて帰ってきました。その時点で私は全てを理解しました。親が2人で出かけたのはお客さんを駅まで迎えに行ったからで、戸棚に隠されていたケーキはお客さんに出すためのものだったわけです。親は戸棚を開けてケーキを出そうとして凍りつきました。4つあったはずのケーキの1つがないわけです。まあ、当然お客さんが帰った後で私は母から烈火のごとく叱られました。戸棚のケーキを食べてはいけないよという戒めは、それはお客さんに出すものだからねという言葉が隠れていたわけです。けれども幼い子供の頃の私にはそんな背景があるなんてことは分かりません。戒めの言葉というのは、まあ、全てがこれと同じで、この戒めの背後には必ず異なる考え方が潜んでいます。そして神様からの厳しい戒めの言葉にも、その背後には神様からの私たちへの愛が実は隠れています。今日の聖書の中に出てくる安息日の戒めは、先ほど実会を皆さんで読みましたけれども、新改訳ではこのように記されています。出エジプト記の第20章の8節から10節の途中までを読みます。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。実会の第4の戒めです。安息日にはいかなる仕事もしてはならないと戒められています。そしてこの時代のパリサイ派の人たち、あるいは律法学者の人たちは、この戒めを忠実に守っていくことにかなり心を注いできました。ここに書かれているいかなる仕事もと書かれています。このいかなるというのは何を指すのか、そのことを考えたわけです。当然労働してはならないと考えました。じゃあ何が労働にあたるのか。それで例えばですね、安息日には何歩以上歩くと労働になるというような考え方まで後々になると登場してきたわけです。まあ、動物に餌をあげるのも労働ですけれども、 水を飲ませるためにまあちょっと引っ張っていくぐらいは OK とかですね、まあ、そういう細かな決まりがたくさん作られていました。そんな具合ですから、主イエスの弟子たちが安息日に麦畑を通る途中で穂を摘んで手で揉みながらそれを食べたというのは、このパリサイ人たちからしてみれば禁足を犯したというふうに思ったのは、まあ、彼らからすれば当然のことでした。麦を収穫して脱穀する、まあ、そういう労働をしていると思ったわけです。すると主イエスは先ほどもお読みしましたけれども、第一サムエル記の21章に記されていた出来事を、まあ、例えとして話をなさいました。ダビデはサウル王から命を狙われて逃れるためにノブにいた祭司アヒメレクのところを訪れた時です。ダビデは嘘をついて祭司たちしか食べてはならないはずのパンをいただきます、まあ、というのはこの訪れた日がちょうど安息日であったようです。パンの、まあ、その日に1週間分の前のパンと新しいパンと入れ替えます。それをもらってダビデは飢えをしのぎました。ダビデにはそれが許されたことを読んだことがないのかと主イエスはおっしゃったわけです。で、ただここを読んだだけでは主イエスがなんでダビデの話をわざわざしているのかということがよくわかりません。そして私たちはこの話を読むと少し不思議に思うわけです。どうしてダビデは祭司たちしか食べることが許されていなかった食べ物を食べることが許されたのか。レビ記にそれは祭司たちがその聖なる場所でしか食べてはならないというふうにしっかりと規定されているんです。ダビデは祭司たちではありません。しかも嘘までついてそのパンをもらってきたわけです。この話を主イエスが取り上げたこと自体が少し不思議に感じます。少なくとも主イエスはここでダビデのしたことは神様は受け入れてくださったというふうに主イエス自身が理解していることがわかります。ダビデはイスラエルの王様となった人物です。この出来事があった時まだ王様ではありませんでした。サウルという王様がいますけれども、すでに王様としての油注ぎをダビデはこの時受けていました。ダビデはこの時すでに神から王としての油注ぎを受けていたので、このような特別なことが許されたのだ、そういう理解を主イエスはここでなさったわけです。主に選ばれた王は律法をも凌駕する自由が与えられている、そういう理解です。そうだとすると主イエスはここでダビデに許されているのだとしたら、私は安息日の主だ、だから私はダビデ以上の存在なので当然そのことは私に許されているというふうに言ったと理解することができるわけです。私は安息日の戒めに縛られてはいないのだと主イエスはここでダビデの話を例にして言われたのです。あるいはもっと単純に主イエスは安息日の戒めの主なので当然その権利があるというふうに言ったとも考えられますけれども、ただそうするとダビデの話はしなくてもいいわけで、やはりまあその理由があるのではないかと考えられます。ルカはこの安息日の出来事の後でもう一つの安息日の出来事を6節以下で記しています。これは安息日に主イエスが街道で教えておられた時のことです。ここに右手のなえた人がいました。ここでもパリサイ人たちは主イエスが何かをするのではないかと主イエスの行動を監視しています。 すると主イエスの方から右手のなえた人に声をかけられて真ん中に出てくるようにと言いました。そしてこの人を癒されたのです。ここではこの病の人が自分で主イエスに癒してくださいと頼んできたわけではありません。主イエスの方から声をかけています。これはまさにそこで見ているパリサイ人たちに対してわざとやっておられるわけです。なぜか、それは安息日とは何のための日であるかということを考えてほしいからです。ここで主イエスは言われました。9節、あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。主イエスがここで問いかけておられるのは、安息日の戒めをなさった神様の心です。この戒めには確かにこの日いかなる仕事もしてはならないと書かれています。けれどもこの命令をなさった神様の心は何か、そのことをここで明らかにしておられます。癒しをするという治療行為も本来は安息日の労働にあたりますから禁止されておりました。けれども主イエスはこの安息日に街道で右手のなえた人がいることに心を止められます。右手というのは一般的には仕事をするときに使う手です。その手がなえているということは普段から仕事をする上で支障があるということです。この人は困っているだろうなと主イエスはその人をご覧になって、そして安息日に街道に来ているこの人に心を動かされて主イエスは癒しをなさいました。ここで示されているのは主の人を愛する心です。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。主イエスはここで行うことと言われました。何もしないことですかとは言わなかったのです。それまで人々は安息日は何もしない日だと考えていました。けれども主イエスはここで安息日は愛の心を行うこと、これが神の心にかなうことだと言われたのです。それは人を滅ぼすことではなくて生かすこと、それが人を救うことになると言われたのです。それで主イエスはパリサイ人たちにあえてこのように目につくようなやり方をなさりながら戒めの中に込められていた愛の心を明らかにしようとなさいました。ところがパリサイ人たちはこういうふうにして示された主イエスの愛の心を受け止めることができませんでした。11節にこう記されています。彼らは怒りに満ちイエスをどうするか話し合いを始めた。ここに書かれている怒りに満ちという言葉は原文のニュアンスでは激怒してとか逆上してという意味のとても強い言葉です。パリサイ派の人々や律法学者たちはこのルカの福音書の前の5章の17節のところから登場してきます。ここから5つの出来事が記されております。まず中部の患者の癒しがあります。続いて主税人レビの証明と罪人が召されているという話が書かれています。そしてその次に 断食の論争と例え話を主イエスがなさって、そして今日の安息日の2つの出来事が記されています。それぞれにパリサイ派の人たちの反応が記されていました。このパリサイ派の人々や律法学者たちというのはユダヤの宗教指導者たちです。彼らは初め主イエスに興味を持ってこの人物はどういう人なのか調べに来ていました。そしてこの5つの出来事を見た結果、明確に主イエスは私たちの敵であると認識したのです。主イエスが人に対して示してこられた愛の心に、このユダヤの宗教指導者たちは気づくことができませんでした。むしろ主イエスは自分たちを挑発し、先祖たちが大事にしてきた神の教えを軽んじるような不謹慎な男だと思ったのです。主イエスは彼らがそのように思う可能性があることは分かっていたと思いますけれども、このユダヤ人の宗教指導者たちの顔色を見るようなことはなさいませんでした。私たちはここに主の愛の心を見ることができます。そしてこの優しい主イエスの愛の姿はパリサイ人たちには認識できませんでした。むしろ自分たちは軽んじられている、敵対していると思った。愛とは何でしょうか。いつも人に優しくすることなのでしょうか。主イエスを見ていると私たちが錯覚してしまいがちな愛の心は親切にする、優しくする、相手を思いやるというような絵に描いたような姿を思い描くわけですけれども、ここでは主の愛には厳しさがあるということに私たちは気がつきます。愛の心というのはいつも許してばかりではないのです。時として神の心を明らかにするために主イエスがここでなさっているように毅然とした姿で語るということもあるのです。戦うということもあるのです。しかし主イエスはここでパリサイ派の人々のことを憎んではいません。むしろ愛の心を持っているがゆえに厳しくしておられるのです。神の戒めを考えてみてもそうです。先ほども十戒を読みましたけれども、十戒に記されているのは禁止事項ばかりですけれども、この十戒の背後には神の愛の心があふれています。燃え盛るストーブの前にいる幼子にストーブに手を出してはいけませんというのはその子供のことを愛しているからです。大切に思う気持ちは相手を守るために厳しい言葉となることがあります。もしストーブの前に赤ちゃんがいてそれでも無関心なのだとしたら、それは愛がないことの印です。まだ幼い時には厳しく言わなければなりませんけれども、大人になれば厳しく言う必要はありません。もう自分で判断できるようになるからです。その人の成長の過程にふさわしく聖書は語り方を変えていきます。この主イエスの愛の心が見えない時、人はパリサイ人たちと同じような反応をしてしまいます。けれどもここから聖書を読んでいくと見えてくるのですが、主イエスはパリサイ派の人たちと関わることをやめたりはなさいません。無視したりはしないのです。 いつも鬱陶しいことを言ってくるからあの人たちは嫌いだと言って切り捨てたりはなさいません。自分のことを敵対視してくるパリサイ人たちにさえ主は愛する心を持っておられるからです。主の愛の心に目を留めることができるなら私たちはそこから変わっていくことができます。主が語られる厳しい言葉や厳しい戒めの言葉を聞いていくときにそこに主の愛があるのだということが理解することができるようになります。そしてそこから神の愛の心を私たちは知ることができるようになるのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは私たちのことを愛しておられます。愛しておられるがゆえに聖書を与え、ここに厳しく戒められている御言葉の一つ一つを通して、その背後にあなたがどれほど私たちを大切に思っていてくださるかが私たちは知ることができます。主よ、戒めの言葉を単なる禁則事項と捉えるのではなくて、その背後にあるあなたの心に私たちの思いを向けさせてください。あなたがどれほど私たちを愛しておられるか、そのことに目を向け、あなたに愛されていることを日ごとに体験し覚えていくことができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。